はい、こんにちは、佐大臣光永です。正月も終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は今日、地域のどんどん焼きがあったので行ってきました。地元の自治会が建てた櫓に地域の小学生が点火するんです。自治会長とかの挨拶が終わって、さあ小学生たちが櫓に火をつけに向かうぞというその段になって、すいません、どなたかライターば持っとらんですか。準備してないのかよっていうね。さすがは我が愛すべき田舎、のんびりした気持ちになりました。本日は西郷隆盛、加藤清正ゆかりの熊本県花岡山に登る一です。熊本駅近くの花岡山は、山頂にぶっしゃり塔がそびえ、よく目立つ熊本駅のランドマークです。明治9年の新風連の乱で犠牲になった官軍の墓地があり、明治10年の西南戦争では薩摩軍が熊本城を砲撃した場所であり、加藤清正が熊本城の石垣の石を切り出した場所でもあります。戦国時代から江戸時代、幕末から明治へと、時の流れが幾筋もクロスしているような場所です。JR 熊本駅下車、東口から出ます。もう駅出たところから、花岡山山頂のぶっしゃり塔が見えています。期待が高まります。徒歩3分、見えてきました。北岡神社です。厄除けの夫婦楠、対になった楠の木の大木が迎えてくれます。境内に入ると、お正月の名残ですね。拝殿の前でかがり火がメラメラと燃えているのがとても厳かでした。北岡神社は天元2年979年に京都の祇園社、現在の八坂神社を勘定して作られた、創建された神社です。元は京都の祇園社と同じく祇園社と呼ばれていました。花岡山の上にありました。正法4年1647年、現在の場所に移され、肥後国府のあった日本木、現在の熊本駅前あたりの北に位置することから、北岡神社と改名されました。祭神は、スサノオノミコトと串灘姫はじめ、八つ柱の神々、京都の祇園社、現在の八坂神社に祀られている神々と同じです。熊本藩主、加藤氏、細川氏に厚く信仰されました。北岡神社、私は子供の頃からよく三社参りなど訪れた神社ですので、思い入れが深いです。北岡神社参道の脇の石垣の上に、西郷隆盛先生本営跡の碑が立っています。この場所に、明治10年西南戦争の時、薩摩軍の本営が置かれました。明治10年1877年2月20日、薩摩軍は熊本南部川尻に到着、今村邸に一泊。そしてこの前日の2月19日には、熊本城の天守が原因不明の出火をしています。2月22日から、西郷隆盛は熊本城下に入り、光永大膳宅を本営とし、熊本城の包囲に乗り出しました。しかし、熊本城の守りは思いのほか固く、籠城戦は長引きます。西郷隆盛は最初の予定を変更して、熊本城の守りは固めつつ、兵力の一部を北上させる策に出ます。そこへ政府軍が小倉から押し寄せてきて、田原坂で激戦が行われました。西郷隆盛を宿泊させた神官、光永大膳の素性はわかりませんけれども、我が光永家はまさにこの辺りが本拠地ですので、ひょっとしたら親戚かなと思うとワクワクしました。北岡神社の隣の道路一本隔てて 細い階段を降りた先には清原神社があります。百人一首の歌人として有名な清原の元助を祀った神社です。清原の元助は寛那2年986年肥後の国司として赴任してきました。時に清原の元助79歳、当時肥後国府は現在の熊本市日本木、熊本駅前あたりに置かれていたといいます。以後清原の元助は省略元年990年、83歳で没するまで肥後にありました。その間、女流歌人檜垣との交流が伝説されます。肥後滞在中の歌として金宝山の鼓ヶ滝や藤崎八幡宮の歌が残っています。音に聞く鼓ヶ滝を打ち見れば、ただ山側に鳴るぞありける。評判に名高い鼓ヶ滝を見てみると、ただ山側に滝の音が鳴り響いている。藤崎の軒の岩尾に覆る松、今幾千代の根の日すぐさん、藤崎八幡宮の軒の岩に生えている松よ、お前は今まで幾千代の正月の根の日を経験して過ごしてきたのか。この歌は熊本市内の藤崎八幡宮を詠んだ歌です。現在、藤崎八幡宮境内に、もうとてもわかりにくいところに歌碑が立っていますけれども、しかし、当時の藤崎八幡宮は現在のそれとは違います。熊本城の西、藤崎台球場のあたりにありました。ここ、清原神社。神社というか小さな祠なんですけれども、私はいつもここに来ると、ああ、熊本に帰ってきたなぁと、ほっとするところがあります。清原神社から少し熊本駅方面に引き返すと、住宅街の中に周雲院があります。初代肥後細川藩主、細川忠俊を荼毘に付した、臨済宗大徳寺派の寺です。この辺りの住所が春日であることから、地元では、カスガンジと呼ばれています。細川忠俊。細川家は関ヶ原の合戦の功績により、豊前小倉藩に報じられていました。元和6年1620年、忠俊は父忠興の家督を継ぎ、小倉藩主となります。寛永9年1632年、肥後の加藤家が2代で取り潰しになりましたので、その後を埋める形で、豊前小倉藩39万石から、肥後熊本54万石に移封。初代細川熊本藩主となりました。また細川忠俊は晩年に宮本武蔵を客人として熊本に招いたことで有名です。細川忠俊公がこの寺を訪れた時に、茶飲み話に、自分が死んだら、この寺に葬ってほしいと言った。そこで、寛永18年1641年、忠俊公が亡くなると、実際にこの寺で荼毘に付しました。荼毘に付す際に伝説があります。忠俊公の遺体を荼毘に付すと、立ち上る煙の上空に鷹が2羽飛んでいた。一羽がさっと炎に飛び込んだ。あっと思っていると、もう一羽がすーっと井戸に飛び込んだ。二羽の鷹は、忠俊公が鷹狩りに使っていた有明と明石でした。ああ、なんと哀れ深いことよ。鷹も情けを知って殉死したのだと、涙を流さぬものはなかったと伝えられます。忠俊公が亡くなった時は鷹だけではなく、人間の家臣も多数殉死しました。その様子は森鴎外の安倍一族に描かれています。境内には明石が殉死したという井戸の跡、また忠俊公の荼毘の跡があります。何の変哲もない境内ではありますが、忠俊公の最後を思いながら 歩くときにしみじみと感慨がこみ上げ、心は早くも江戸時代へトリップしていく感じがします。JR の線路脇の清水寺は丸い石門が特徴的です。遠くからもよく目立ちます。京都の清水寺を意識してか、寺の横の斜面にわーっとたくさんの墓が立ち並んでいます。その墓の間の道を登っていきます。こんな高台に墓があったら墓参りも大変だろうなぁと思いつつ歩いていくと、途中、阿蘇殿の松跡があります。12歳の阿蘇神社大宮司、阿蘇惟光が、羽柴秀吉から切腹を命じられた。その霊を供養して植えられた松です。阿蘇氏は、代々阿蘇神社の大宮司を務め、矢部、上益城郡大和町に荘厳な屋敷を構える戦国大名でもありました。しかし、天正15年1587年、秀吉により九州は平定されます。薩摩の雄、島津氏も秀吉に膝を屈しました。九州の各大名は、新しい支配者となった秀吉に挨拶伺いをしました。しかし、阿蘇家の当主、阿蘇惟光は、まだ幼少であったため、秀吉への挨拶伺いを怠ります。このことを秀吉は根に持って、無礼であるとして、阿蘇氏の所領を没収してしまいます。天正16年1588年、加藤清正が熊本に、小西行長が宇都に入り、加藤清正は阿蘇惟光を、小西行長は弟の阿蘇惟義を預かることとなりました。しかし、秀吉はその後も阿蘇氏を快く思わず、取り潰す口実を探していました。文禄元年1592年、秀吉の朝鮮征伐が始まります。加藤清正と小西行長は、共に司令官として朝鮮に派遣されました。その留守を見計らって、九州で騒ぎが起こります。薩摩の島津義久の家臣、梅北国兼が、加藤清正の城である佐治城城を攻撃したのです。文禄元年1592年、梅北の乱です。佐治城城では降伏すると見せかけて、酒宴を開くと、梅北国兼を逆に殺害し、佐治城城を奪い返しました。この一連の騒ぎはすぐに秀吉の知るところとなります。やっと九州を平定したのに、また騒ぎを起こしよって、けしからん！秀吉は激怒しました。そして、この事件の背後に、阿蘇氏が糸を引いていたという残言を鵜呑みにして、これ幸いと阿蘇惟光に切腹を命じました。無残、阿蘇惟光は12歳の命を散らすこととなりました。その阿蘇惟光の霊を慰めるために植えられたのが、この阿蘇殿の松です。震災で案内の標識が倒れていて、痛々しい感じでした。9年後の慶長6年1601年、加藤清正は阿蘇惟光の弟、阿蘇惟義を阿蘇の大宮司に立て、阿蘇氏を復活させました。以後、現在まで阿蘇氏は阿蘇神社を守り、連綿と続いています。阿蘇神社も子供の頃から親しんできた神社ですので、感慨深いものがあります。今回改めてしみしみと阿蘇惟光の霊を慰めるために手を合わせてまいりました。次回に続きます。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。 この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。